ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
1月25日午後2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。オンちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
オンちゃんでございます。
ございます。
はい、
はい、
この番組は、私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマはリスナーの皆さんのこれだけは絶対に見てほしい作品ですが、それだけではなくね、
はいはい、
それ以外でも何でも OK です。
普通歌でも何でも大丈夫です、
うん、何でも OK です。まあ他にもね、こういう作品がありますとか、
うんうん、
こういう作品見ましたっていうのがあればね、
はい、
これからも応募しておりますので、
応募しております、
お願いします。
受け付けておりますので、
受け付けております、
はい、はい。お便りはですね、メールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスの方ですと854@東京854.com 854@東京854.com、 すべてこちらは小文字になります。で、 FM プラプラというアプリの方からは、メッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、はい、ついに今年、
はい、
初雪が降りましたけれども、
はい、大泉仙さんがね、
どうでしたか？
モノマネかなんか。
いやー、でも本当にね、寒すぎてさ、うん、びっくりよ。
いや本当にね、もう大寒波だね。
大寒波でした、本当、うん、舐めてたよね、寒波ね。
舐めてた、
うん、
いやー、さすがにね。
なんかね、私毎回これニュースで見るたびに、
うん、
正直な話さ、毎年毎年の体感って覚えてないんだけど、
うんうんうん、
あの今年そもそもなんか10年に一度のね寒さだそうなんですよ。わ、
うん、
かる？
うんうん、
わかる？マジ？
わかるというか、さすがにあのね、違うのよ。この間、
はいはい、
昨日か昨日の夜か、めっちゃめっちゃ風強かったじゃないですか。
すごかったよね、音ね。
そうで、会社から出て、はい、駅まで向かう途中、もう風が強すぎたし、
うんうん、
風は冷たいしで、
うんうん、
もう息できなくなるぐらい風吹いてて、
わかる、ボロに恐怖顔に受けてね。
あ、そうそうそう、あ、これやと思って。
そうね、うん、いやもう風の強さがね、いろいろ物語ってはいたんですけど、うんうん、あの私さ、基本電動チャリでね移動してるのよ、うんうん、あのまあ仕事ね、店に行くのもそうなんだけど、電動チャリって、まあ、そこそこ重いんですよ、
うん、
電池をさ、こうつけてるからさ、
ね、積んでるからね、
10キロぐらいはあるんだけど、うん、でもそれでもすごい煽られるし、
うんうん、
うちの犬なんてさ、多分絶対この寒さで外に30分もいられないだろうなって思って昨日散歩に行ったの、
はいはい、
寒さというよりは風が怖すぎてね、あのやっぱ音に敏感じゃないですか、
うんうん、
そこかしこですごいなんかさ、こうバタバタバタバタみたいな感じの音がして、
確かに、
ね、え、もう本当にものの5分で家に帰ったよね、うん、いやーびっくりよ。
もう怖かったんだろうね、すごくすごく、
う
ん、
そうよ。
いや、人間も怖いからね。
私も怖くて、
この風だとね、
うん、なんか何が怖いってさ、うん、あの本当台風と同じで、
うん、
何が飛んでくるか分かんないじゃん、
うん
うん、本当にそういうのってね危ないんですよマジで、うん、
本当に進まないしね、
うんうん、進まない、
強すぎると
本当にそう、
なんか本当に飛ばされるんかなみたいな。
あの家もさ、窓らへんガタガタしてさ、
うん、
これちょっとマジで家飛ばないからって心配になるよね。
心配になる。一番心配なのがね、車。
あ、車か、
うん、
でもそうね、私も忘れてたわ、車。
車が一番びっくりする。
うん、こんな、
わかる？波打ってるの。
あのさ、特に軽自動車マジで波打つんよ。
そうそう。
マジでそう。
これだけは飛ばないでくれって思いながら窓から眺めてたんだけど。
だってさ、あの本当私ね、軽自動車もさ何回か運転してみて思ったんだけど、うん、やっぱり普通のその乗用車よりも、
うん、
あのね、ちょっとした凸凹でかなり振動が来るし。いやー、まあ軽なだけあってね、うん、もちろん薄いんですけど作りが、
うんうん、
確かに昨日の強風だと車も心配になるレベルですわ。
そう、うん、だからね、はい、やっぱね、出歩くのは よしましょう。
よした方がいいわよね。
だから不要不急のね、
それそれ
外出はね控えましょうって言ってただけあって、うん、控えるべきだったんだよ。
本当ですよ。でね、もうまあ、さっき言ったように、まあ、台風の時と同じで、こういうね風が強い日はまあ身を守ることが大事じゃないですか。
はい、
ね、家の周りのさ、いろんなもの置いてたりするでしょ。
はいはいはい、
でそういうものって強風の時って飛んでいっちゃったりして、うん、誰かに当たっちゃったりしたら危ないじゃないですか。
はいはい、
で洗濯竿なんかもね、うん、ちゃんとこうしまった方がね、いざという時こう飛んでいって誰かに怪我をさせるっていうこともないんで、
うん、
まあ、これお互い気をつけるべきだと思うんですよね。本当にちょっとでもなんか強風で煽られて倒れちゃったりするものがないように、そういうのを外に出しておかないとかね。
はいはい、うんうん、確かに、
うん、自分の身を守れるのは自分だけだし、うんうんうん、かつ人の身も守るためにね、
うんうん、
迷惑かけないことよね。
はい、
うん、
でニュースによると、
はいはい、
今年の寒波は10年に一度の寒さだ、
うん、
そうで、
うんうんうん、
ヒートショックにも注意が必要なんですが、スマホ結露、
はいはいはい、
もう注意が必要だそうですね。
そうなんですよね。でもスマホ結露なんてね、うん、私も初めて聞いたんだけどね、
うん、
スマホ結露はまあね、普通に結露ということで考えれば、
うん、
まあ気温差じゃないですか、
うん、温暖、
うん、そうね、携帯自体さ、やっぱり機械熱があるからさ、うんうん、暖かいでしょ。で充電してて、うん、それ寒いで、まあ、その部屋の空気が寒かったりしちゃうとさ、
うん、
そのね気温差でこう結露で壊れちゃうこともあるそうなんで、
はいはいはい、
なんか窓辺とかね、寒いところで、極端に寒いところで充電するのは避けた方がいいらしいですね。
うんうん、なるほど、
はい、
いやどこも大変ですね。
うん、どこも大変、本当に
いろんなことに気を使わなければならない。
そうよ、
私も昨日一応蛇口の水出しっぱなしにして出たんだよね。
そうだよね、うん、蛇口がさ凍っちゃって破裂しちゃう可能性があるからね。
水道管がね破裂するからっていうんで、うんうん、
はいはい
はい、一応共同業っていうか、こうなんていうの、うん、共同住宅アパートなんだけど、
うん、
それでも気をつけましょうみたいなの言ってたから、
あ、そかそか、
ちょっと出しとくかと思って出しといたんだよね、
うんうん、
お風呂だけど、
あ、うん、大丈夫だった。
大丈夫だった。
あ、よかったよかった、うん、
その水を私は今日お風呂、あれ洗濯機入れて、
うん、
洗濯回したんで、
ナイスナイス、
そう、
大丈夫、
節水にもなってます。節水というかね、そう、無駄にはしてないです。
そうだね、うん、そうそう、本当にそうよね。日頃からいろいろ備えておくことは備えておいて、うん、なんていうか知識つけておくことって本当大事だなって思ったの。うん、
確かに、
うん、去年ね、普段は雪が降らない、めったに雪が降らない土地にも降ったじゃないですか、
うん、
例えば高知県とかね、
はい、
ツイッターとかで見ました、高知県民の方が雪が積もってしまい、このような場合どうしていいかわからないんですが知恵をお貸しくださいっていろんな人からね、もうリプが飛んできたの、
うんうんうん、
まずは雪を溶かそうと思って熱湯をかけるのは NG ですよとか、
はいはいはいはい、
逆に凍るんで、
うんうん、そうだね、
うん、あとはやっぱりこう腰を痛めないようにする、
うん、
雪かきしてると必ず腰を痛めちゃったり、
確かにね、慣れてないからね、
そう、落ちてくる雪とかでさ、うん、やっぱこう怪我をしちゃったり、うん、ね、まあ、最悪死亡事故にもつながったりするんで、本当、
うんうん、
ね、雪とともに共存するっていうのはね、もう生半可な気持ちじゃできないです
よ
ね。
確かに、
うん、
そうね、この辺でもあんまり降らないからね、
うん、そうなのよ、
だからちょっとなんか10センチ15センチ積もっただけで、
うん、
ね、交通機関がね、
壊
滅的にね、そう、乱れるから何とも言えないけども、
そうですね、
うん、やっぱしね、知恵はね、他人から得るものだなと。
そうそうそう、もちろん自分で日頃調べておくのも大事だけど、
うんうん、
ね、困ったらやっぱりね、
お互い様だね、
お互い様です、
助け合ってね、
いい、そう、
今はね、こう SNS とかね、
うんうんうん、
そう、聞ける人がいっぱいいるも
ね、
ですから ね、
ね、いい時代だよ、そう考えたらね、
そうね、
はい、
自分のためにも他人のためにも、
うん、
ね、皆さんで情報交換していきましょう。
はい、本当その通りです。
はい、
ありがとうございます。
はい、ではこの辺で一旦 CM を挟んで次のコーナーに参りましょうか。
はい、ただいまの時刻は、2時10分でございます。この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしております、おんちゃんとみなもんのクルメライフ。パーソナリティは私、おんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。
さて、次のコーナーに参りましょう。わくためはい、
はい、
このコーナーはですね、日々のスキンケアからじゃねえや
コーナーミスったな、順番がな、
そう、 私たちはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが、なんだっけ映画やドラマ、漫画や本など、はい、お気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです、
yes.
はい、いかにこう自分が台本を覚えてないことが
こういう時試されるね。
そうね。
まあ、ワクためというのはワクワクするエンターテインメントというね、省略したコーナーでして、うん、本当に、世間で人気、有名とかに限らずですよ。
はい。
もう私たちのね、独断と偏見で作品を紹介していくんですけれども、今日はね、お便りテーマが、リスナーの皆様からのおすすめ作品。ということで、
はい、
今日はミラモンがね中心にこれを見ようということで、うんうん、紹介をしてくださりつつ私もその作品を見てきたので
一緒に語っていきたいと思います、
はい、さてミラモン今日は
見てきたのは、
yeah!
こちらでございます。ゴーストバスターズ2
来ました
です。
名作、
名作、
コメディの名作、
はい、ゴーストバスターズ1を見た時もかなり衝撃的だったのよ。
わ、
は
い、かる、
うん、
今回ミラモンが、ちなみにこの作品ね、お便りでいただいた時に、
はい、
あ、ゴーストバスターズ2もねあったわ、見なきゃって言って、うん、すぐにこの作品を見ようとしてたじゃない、
うんうん、
で私は残念ながらゴーストバスターズ知ってはいたんだけど、
はいはいはいはい、
まあその有名じゃないですか、このお化けがさ、白いお化けのシルエットにこう赤いバツマークが書いてあるこのマークね、
うんうんうん、
あれがすごいいろんなグッズで出てて世の中でもすごい人気なんだろうなって分かりつつも、はいはい、1回も作品に触れたことがなかったの、
うんうん、
で今回私も1と2をね、はい、見てきて初めてゴーストバスターズに触れたわけですけど、うん、いやこれ確かに世界的に人気になる理由がわかるわってね。
そうでしょ、
衝撃的。
そうでしょ、
うん、
これすごいのよ、
はい、
でもこれねご紹介していただいたので、
yes!
はい、見させていただいたんですけれども、
はい、
こちらの作品、まあ、ご紹介させていただきますと1989年に公開されたアメリカの SF コメディ映画で1984年ですね、5年前この2の前、5年前に公開されたゴーストバスターズの続編になります、
はい、
監督はですね前回と同じアイヴァン・ライトマンで、はい、前作から5年ということですね、
うんうんうんうん、
ストーリーはですね、まあ、この5年後の話なんですけれども、
はい、
営業停止処分を受け解散しゴーストバスターズのメンバーたちはそれぞれ新しい生活を始めていました。しかしそんな中地下ではスライム化した怨念が地上に現れ始めます。再び集結した一行はニューヨークでよみがえる霊界の大魔王に挑んでいくという、なんともね、
う
ん、SF チックな ね、
そうね、
王道 SF チックなね。
そうだね、王道 SF チックだし、うん、私ね思ったのよ、結構さ暗い話ではないしコメディで、うん、かつドタバタじゃないですか。
そうそう、ドタバタコメディだね、
うん、でやっぱりその1を見終わった後に、
うん、
そのゴーストバスターズがさすごい大きいさゴーストを倒して市民たちからやったーゴーストバスターズってこうさ、
うんうん、
褒めたたえられて、
はいはいはい、
これでゴーストバスターズの地位が確立されたんだなって思うエンドだったじゃん。
はい、1はね、
じゃあ、ね、うん、2が始まります。あ、じゃあこれはもう成功した後の話かなって思ったら、うん、まさかのその件でね、ニューヨークの街をボロボロにしてしまい
そうなんです、
いろんな方々から非難され、
うん、
ね、まさかの廃業をさせられてしまうというねゴーストバスターズたち。
そうなんですよ、
うん、
私もねこう2が始まって、うん、もう大富豪になってお金持ちでもうのびのび有意義に暮らしているんだろうなと思ったら、
ね、
一番最初に出てきた1で出てきた、はい、ボロボロのゴーストバスターズの車がどう、ね、排気ガスがボコボコ出るような、
はい、ボコ出てますね。
あの車で登場したからあれでおかしいなと思って、
あれ1もう一回見てるみたいなね、
そうそうそうそうそう、
はい、
あれおかしいなと思って
思いました ね、
ね、始まったと思えばね、いつもの衣装ですよ、
いつもの衣装、
ゴーストバスターズの、うん、清掃ですよ。
そうね、
して2人が出てきたかと思えば、うん、子供たちがいるイベントに出てきて、うん
ね、
ただのゲスト出演とい う、
そう
お化けは一切最初退治しないっていうね、
うん、びっくりしたよね、
びっくりでしたよ。
まあちょっとほろ苦い始まりから、
うんうんうん、
まあでもやっぱり3人は相変わらずだったよね。 ね、あのこのゴーストバスターの3人はさ、うんうん、まあ、いい意味でも悪い意味でもこう擦れてないっていうか。
そうだね。
でもやっぱ根本がすごい強いんだと思う、うん、
確かに
ちょっとやそっとじゃめげねえぞっていうのはすごい感じました。
で、なんかこの前回のクライマックスは、うんうん、ゴジラバニに街をのし歩くあの巨大なマシュマロか、マシュマロマン
が、まさかのね、
そう、度肝を抜いたんと思います。
お、だいぶ ね、だってなんかもうちょっとね、あのそのマシュマロマンが出てくる前はさ、うん、なんかこう冥界のさ王みたいなさ、
はいはいはいはい、
なんだろう、いわゆる神話の神みたいなの
が、ね、
なんか出てきてさ、
う
ん、ちょっとまがまがしいなって思ったらさ、一番最後に出てくる大きいの、え、何このファンシーなマシュマロマンみたいなねあのそこに行くまでの流れも面白かったよね。3人でさ、こう神、その敵の神にさ、うん、あのお前たちが想像する一番怖いものみたいな、
うん、なんかもう冥界の入り口みたいなのが出てきちゃってね、
出てきちゃってね、うん、でもピーターがさ言うじゃん、うん、いや俺たちはそんなの全く想像してないぞって言って、お前も想像してないよな、うん、お前もそうだよな、想像してないって言ったら一人ね
震えながら、
やばい想像しちゃったよっつって、子供の時に見た
マシュマロマン、
それがもうお化けになっちゃったっていうね。
でも憎めないよね、あのマシュマロマンキャラもね。
そう、うん、あれ可愛いよね。
可愛い、可愛いのよ。でもね、またそれを上回ってくるのが今回の作品よね、
う
ん、
そうなの、そうなの自由の女神も歩き出すからね。
そうなのよ、
マジか、
よっこいしょっつって、そう
、ま、とりあえず
自由の女神が、ね、
うん、何か一つは巨大化するんだなってことは分かった。
多分
1と2も、
うん、コナンと同じパターンなんだと思う。最後爆発して終わるみたいな
多
分このパターンはでかいものが動いて暴れ回って終わるみたいな、はいはいはい、
じゃあもしかしてコナンの、うん、いわゆるその元になってるのって実はゴーストバスターって、
もしかしてな、
もしかして
もうシリーズかみたいなところでは。
でもそれ言ったらまあいろんな作品でさ爆発で終わるものって多いから、うん、あそこから来てるかもしれない、源流が。
もしかしたらね、こうでかいものを出して終わるみたいな、
うん、そうね、
も
う
ウルトラマンとかもこの辺から来てるんじゃない。
いや本当にそう、本当にそうかもしれない。
最近のあれだね、なんか戦隊ものとかも最後でかくなって終わるからね、
うん、そうなんだよ、うん、なんかでもそっちの方がなんか物語としては収集つくよね、うん、
確かに
一番わかりやすい気象転結の付け方っていうのかな、
うん、でもね本当ね、
はい、
いや、ある意味期待を裏切らなかったなと思って、
うん、裏切らなかった、うん、
もうこのねゴーストバスターズの再集結っていうことがね、
はい、
何よりも感動だった。あのデ、
そう、ね、そう、
あのデコボココンビのチームが、
うんうんうん、
ちゃんとあのまんまで戻ってきてくれたことに感動だった、
う
ん、
本当だよね、うん、多分1で見て、うん、あのねゴーストバスターズたちをもう一回見たいっていうやっぱ要望もあっただろうし、うんうん、そのままほとんど登場したじゃないですか、うんうん、やっぱあれが一番ファイトって嬉しいですよね。
5年経ってもビル・マーレイ演じるピーター・ベンクマンは相変わらずね心霊現象より女性のことばっかりだし
本当それ それ思った。もう1からね私思ってたのよ、こいつさ、さっきから女のことしか言ってねえなーみたいなね。
そうなのよ、うん、そう、
女好きは変わらないよね。
そうなの、うん、でハロルドなんだっけ、ライミス演じる、
はいはいはい、
イゴン・スペングラーは、うん、また、ね、変な研究してるし、
そうなの、
もう心霊現象、心霊霊現象って変、心霊現象オタクすぎて
それな、
また変わんないなと思ったし、
わかる、
うん、
あのさ、こういうさアメリカンコメディドラマ見てると、うん、アメリカの言い回しってあるじゃん、
はいはいはいはい、
独特の、うん、私あのすごい好きな TikToker さんがいらっしゃるんだけどね、はいはい、あのケビンと3人の仲間たちっていうか、その、うんうん、わかるかな、
はい、
YouTube もやってる、
うん、
ね、あのアメリカ帰りの帰国子女であるケビンとさ、うんうん、
ケビンとね、
あとなんだっけ、ごめん、他の二人の名前忘れたけどフランス留学経験のある人と、うんうん、あとは純粋な日本人、
なので二人だった時からが見てたの、
うん、あ、二人だったの最初、
うん、多分そう、
あ、まあ、でもその三人がさ、うん、アメリカの文化と日本の文化の違いっていうのをよくちっちゃいさ、こうショート動画でも流してて、うんうんうん、あるこうカフェでのやり取りでさ、うん、こういらっしゃいっていう話をこうして、こうやってお互いこう接客してるんだけどさ、あの今日は飲み物何にするのみたいな感じで店員に言われて、はいはい、お客さんがんー何がいいと思うっていう感じで聞いて、
うん、
んじゃあ今日はキャラメルマキアートにホイップ増量はどうかなって言うのよ、
うんうんうんうん、
そしたらさ答える方がさ、残念、実は私7日後に結婚式を控えてるのって言うと、あ、これは参った 今日はじゃあコーヒーにしようかなみたいな、このさ独特のアメリカン的な言い回し分かる、
はいはいはいはい、
あれもあったよね、うん、そのゴーストバスターズ見てて、
あったあった、
あのすごいね、あの弁護士としてさ、そのゴーストバスターズ2の中で、うん、あのゴーストバスターズたちがまた訴えられちゃうじゃないですか、
そうなん
だよね、裁判にかけられて、うんうん、別にお化けなんていないのにお化けがいるって騒いで、うんうん、こいつらはもうアホだ、
変なこと言ってるよみたいなね、
そうみたいに、それでさ、その3人を弁護してくれる子がいるじゃない、はいはいはい、メガネかけてる子、うん、1でも出てきたけどさ、
うん、その頼りない
感じの子ね、頼りないメガネ男子がね、うん、ごめん名前がすごい今出ちゃったんだけどさ、うん、その人がもう相変わらずもう頼りない弁護をしてるのよ。でそれに対してそのハロルドがね演じてたキャラなんだっけ、イゴン、
イゴン、
そうイゴンがよくやった、超ピンボケだったよ
そう
本当になんだろう、褒めてんのけなしてんのどっちだろみたいな
ね、そうなの
よ、こういう言い回しが面白いからアメリカンドラマってね、うん、世界的に人気なわけですよ、
そうなのよ、うん、もうね本当にねよいしょよいしょってこう笑えるところがあってね、
うん、そうね、
やっぱねそこがいいなと思ったよ、
わかる、だからどのシーンも見てて飽きないんだよね、うん、あとやっぱりゴーストバスターズ見てて思ったのは本当にこういう作品はね何も考えずに見られる、
そう、
うん、頭空っぽで見れるわ、
そう、でねやっぱしね、うんうん、今回出てきた、はい、まあ、新しいキャラクター何人かいたと思うんですけど、
いましたね、
その中で私2人キャラクター気になって、
はいはい、
まず1つ目は、うん、ダナの子供、オスカー、
オスカーね、
そうめちゃくちゃ可愛いと思って、
わかる、
別に喋ったりも何もするわけではないんだけど、
赤ちゃんだからね、
そう結局結果なんか一番印象に残ってる、
あ確かに
ね、あの子が、うん、めちゃくちゃ可愛いの、
あのさ笑っちゃったのがさ、うん、オスカーって名前よってそのね言うじゃない、オスカー、はい、その子供の名前は何なのってピーターが言ったらさ、うん、あのオスカーよって言ったら、うん、なんだ犬みたいな名前だな
そうそう、
え 犬の名前なのオスカーって、
オスカーって向こうはオスカーって名前つけるんだって私も思った
そこが私一番笑っちゃって、うん、犬
なんかで口ちゃいですねって言って、
そう
パパも口ちゃかったんでしょうねみたいなね
そう私も結局一番びっくりしたのは、うん、最初そのティナだよね、
ティナ
だよね、うん、ティナが出てきた時に子供を連れてくるじゃん、だからオスカーを連れて出てくるじゃん、うん、あピーターと結婚したんだなって思ったのよ、そしたらピーターと結婚してないしかつ離婚してたし、
うんうん、
なるほどねそういう経緯だったんだっていうのは分かりつつ、ピーターがずっとさ未練がましく思ってるわけじゃんティナのこと、
はいはいはい、
なんで俺と結婚しなかったんだよみたいな、うんうん、その嫌味を込めてオスカーにくちゃいでちゅねお父さんもくちゃかったんでしょうね
そう
やめろよそういうの赤ちゃんに言うのって思っちゃった、
そうね、大人投げないよ感じがね、
大人げない、
大人げない感じがまたね、
そう
面白かったんですけれども、
でもああいうキャラだから許せるのよね、うんうん、本当に
確かに、
ね、キャラ付けって大事よ、
うんうん、でもう一人の気になったキャラクターが、
はい、
あのピーター・マクニコル演じるヤノシュ、
ヤノシュ、
ヤノシュ、
あの結局
あの美術館のね、あの絵画修復担当で、
そうそう絵画修復担当の人、
ね、上司なんだけど、
うんうんうん、
ディナだっけ、
あディナ、ね、
ディナパレット、
あディナパレットか
の上司なんだけど、うん、その人がですね、うん、私吹き替えで見たんだけど、
はいはいはい、私も見ましたよ吹き替えで、
その吹き替えをやってたのが、はい、千葉茂さんなんですよ、
そうですそうです、豪華だよね、
もうねキャラクターが強すぎて、
強い本当に、
あらやだって言って、たまにオカマが出てくるのよ、
そうそうオカマなんだよね
もうね、
うんうん、
絵と映像と声がぴったりすぎて、
うん、ね
え、この千葉しぐれさん出てますみたいな
あれこそまさにハマり役っていうんだろうね、
本当にね、
うん、
なんか合ってるとかではなく、
うんうん、
合致しすぎててもう、
そうね、そう
一体化してたって感じ、
いや、うん、本当に役者魂だよね、
うん、いや本当に、ね、
素晴らしかったよ、
すごいなって思った、そこは本当に
それだけやっぱ印象に残るってことですもんね、うん、あの役者魂が強いがゆえに、う
ん、ぜひともねこのね矢野氏にも注目して
ほしいよね、
欲しいなって思いました、
うん、
あとまあ総評として、
はい、
うん、あのクオリティの CG は最近じゃ見ることができないので、やっぱしねそう、
あの皆さん懐かしさ、レトロ CG ですよ、
レトロ CG よね、いやね、うん、なかなかないですからね、
そうね、
うん、そこにもツッコミどころも確かに、
わかるわかるわかる、あの、ね、ツッコミどころ多すぎんのよ、 あの見てて楽しいんだけど、なんでそうなった、うん、みたいなところも流れ的に多いし、うん、でもツッコミどころは多いけどね、なんだかんだ納得させられちゃうんだよね。
そうそうなのよえらい量のスライムだなとか、
そうそう、えらい量のこのスライム使うの大変だっただろうな、撮影
大変だろうなみたいな
思いました。
そうなんですよ、もうね、うん、取ってつけた感じのね CG がね、
そうね、取ってつけたような CG もう時代を感じる。
そう
そうね、
がねまた逆に愛嬌があってね、
うん、
素敵な作品だと思いました。
ある愛嬌をいろんなところに感じるね、うんうん、もうなんだろう、時代を超えても愛されるであろう作品でしたよね、うん、
でした、
うん、
ですのでね、私たちからもおすすめしたい、
はい、
映画となりましたので、
なりましたね、
はい、ぜひ皆さんもこのゴーストバスターズをね、1位も見てほしいですし、2位も見てほしいですね。
はい、
何も考えないで見てください、
ぜひ
以上ゴーストバスターズ2のご紹介でした。
はい、伝えました。
はい、ではここで1曲いきましょうか。
はい、
さて私が選んだ曲は森崎ウィンで Love in the Stars、 星が巡り合う夜に。ただいまお届けした曲は森崎ウィーンで Love in the Stars、 星が巡り合う夜にでした。時刻は2時30分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティはみなもんと
おんちゃんがお届けします。
よろしく、
どうぞ。
さて行きましょうか。
いや、
みなもんの部屋。さ、このコーナーは日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報をお届けしていくコーナーです。
なんか今すごいね、頑張って、なんだろう、コーナーの説明を思い出そう私
コーナーです、
です、
はい、
言い切ったな、
言い切りました、
はい、ありがとうございます、
はい、さて今日はですね、
何でしょう、
こちらです。
いや、
メイクブラシって使ってます？
使ってます。
お、嵐、
意識高いだろ、
意識高い系女子ですね、
yeah.
メイクブラシのあれこれはですね、今日ご紹介させていただきたいと思います、は
い、
私もですね、メイクブラシは、うんうん、あのプロが使うものだと思っておりまして。
思ってますよね、わ、う
ん、
かる、
だってチップついてるじゃん。
そうよ、
パフついてるじゃん。
そうよ、
他に必要なくない？
ないわ
って思ってたんですよ。
思うよね。
いや、ちょっと
ちっちっち、
あの、よくあれ、あの、あれね、できないけど
やってみたいのね、これあの指をこうちっちっち
やってみたいけどできない、
はい、
なんですよ、
うんうんうん、
これはですね、今日はね、いろいろね、そのメイクブラシについてメリットだったりとか扱い方だったりとか、まあ、おすすめのメイクブラシとかをご紹介させていただこうかなと思います、
はい、
では早速いきましょう。
イエイ。
まあですね、チークとかは使ってるけど、ベースメイクとかアイシャドウなどは付属のスポンジやチップを使っているっていう方が多いのではないのかなと思うんですけれども、
うーん、そうですね、確かに、うん、
まあ、それだけでも十分にメイクはできるんですけれども、うんうん、ワンランク上の仕上がりにすることができるメイクブラシ、メイクブラシを使った、
はい、
技術、あと、なんだっけ、ちょっと待ってね、お手入れ方法と技術、
お手入れ方法、そう、はい、
おすすめさせていただきたいと思います。
イエス。
ちなみになんですけれども、おんちゃんは、
はい、
何のメイクブラシ持ってるんですか？
私はですね、言うてね、私もね、あの、友達に勧めてもらって、やっぱりメイクのり違うよっていうのとね、
うんうんうん、
やっぱあの、アイシャドウ、
アイシャドウね、
メイクブラシ大事って言われたんですよ、うん、
はいはい、
で、指原さんね、
うん、
サッシーが使ってる暗視ブラシっていうのを、
暗視ブラシ、
うん、うん、これあの新大久保にある店舗で扱ってるもので、
うん、
なんか確かネット販売もしてたような気はするんだけど、
うん、
行ってきたんですよ、新大久保まで行ってね、
はいはい、
で、あの、本当にビルの2階とかにあるちっちゃいお店だったんだけど、うんうん、本当アトリエみたいなね、
うん、
ちゃんとねブラシ一つ一つの使い方も丁寧に説明してくれるし、うん、実際にメイクしてくれます。
ほう、
うん、
実際にメイクしてくれるのはありがたいですよね、
うん、そう本当に
やっぱし買ってきても使い方がわからなければ、うんうん、やっぱし刀持ち腐れされになってしまうので
そうなんですよね、はい、だからあの可愛いお姉さまがですね、うん、やってくださるんで、うん、いいですよ。
なるほど、
暗視ブラシ
今回は、
はい、
私の個人的おすすめブラシもね、
うん、いいじゃないですか、
ご紹介させていただきますので、
はいはい、どこのですか、
ぜひ聞いてください、
はい
はい、まずですねメイクブラシを使うメリットなんですけれども、
いえいえ、
例えばファンデーションならメイクブラシを使うことでスポンジでは行き届かないところ細部までムラなく塗ることができます、うんうん、特にコンシーラー、
コンシーラー
ブラシにめちゃくちゃ大事、
わかる、
指だと肌に馴染みにくいところもあるんですけれども、うん、ブラシを使うことでより高いカバー力も叶えられますし、
うんうん、
密着度が、ね、違うのと、うん、細かいところまでいける目の下とか、
はいはい、
結構こう指でやると浮きがちなのよね、うん、この本当に目の下のラインまで入ついちゃったりとかして、
そうですね、う
ん、なかなかにこう、ね、細かいところまでいかなかったりするんですけど、
はい、
線引きが、ね、うまくできるかなと思います。またですねシェーディング、
はい、
もうブラシなら粉の量も調節しやすいため簡単に仕上げることができますので、初心者さんこそ使うべきなのがブラシかなと思います。
うん、うん、そう確かにそうかもしれない、初心者は扱いにも困るかもしれないんだけど、うん、むしろ初心者の方が使うことによって、
うん、
やっぱ余計なねこうなんだろうな手を加えなくていいっていうか、うん、それだけで済むっていうのかな、うん、
チップとかの方が難しい、
うん、
うん、
それはあるかも、
そうパフとかの方がムラができて難しい、
あ、
ね、だったらブラシを使った方が早いよっていうお話なんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね
で今回私のおすすめブラシなんですけれども、
はい、
ブラシって大きく分けて2つですね、
うんうん、
ベースメイクとポイントメイク用になるんですけれども、
はいはい、
まずベースメイクとしてファンデーション用ブラシ、
うんうん、
これ私がおすすめしたいのはあの資生堂のハスブラシ、
うん、資生堂さん、
はい、
ハス筆ね、
うん、でファンデーションブラシなんですけれども幅が広くちょっと毛先がワイドになってるんですけど、
あ、はいはい、大きめのね、
うん、そう、うん、で斜めにカットされてるんですね形が、
あ、はいはいはい、はい、
なので、
うん、
あのとってもあの肌にフィットするんですよ、
うん、
先が広がらないしこの頬のラインに沿って塗れるんですよ、はい、斜めカットなので
いいですね、うん、ちゃんとこう肌のね当たる角度とかね、
う
ん、
そう
ノリとかも考えられてるこのね斜めカットですね、
なのでこの小鼻の下とか、
うんうん、はいはい、
こういう目の脇とか、
うん
うん、細かいところまで筆が行き届きやすく、まあ、これリキッドファンデーションだけじゃなくてクリームだったりパウダーだったり、まあ、クッションファンデだったりとか、
うんうん、
全てのファンデーションに対応できる万能ブラシなので
1
本持っておくことをおすすめさせていただきたいなと思います。
おいいですね、パウダーにもリキッドにもね、
うん、もう全てに対応可能です。
うーん、
はい、
やっぱ口コミとか見ててもね肌当たりがいいっていうのもすごく、ね、うん、人気の一つですね。
そうなんです。では2つ目はですね、
はい、
コンシーラーブラシ、
コンシーラーブラシ、
コンシーラーブラシめちゃくちゃ大事です。
だよね、
私がおすすめしたいのはエチュードハウスのマイビューティーツール110デュアルコンシーラーブラシ。
なるほど、今度は資生堂さんじゃなくて、うん、エチュードハウスさんのコンシーラーブラシ、
う
ん、
そう、
はい、
大きめの平たいブラシと筒状っていうかあの細めのブラシが人1本で2種類ついてるのね、うん、上と下で上下で、
なるほどね、
はい
はい、
なっているので、まあ、特に細い方がピンポイントで、
うんうんうん、
粗隠ししたい人にはとってこいのアイテムで、はい、
そうですね、
うん、両方ついてるのであの広いシミ跡とか
も使える、
はいはいはい、使えるし、
うんうん、
細かいこうちっちゃいニキビ跡とかにも使えるので、うん、本当に万能アイテムです。
そうだね、
うん、おすすめでございます。
そうですよね、やっぱあの広い範囲にこう、うん、広い本当にねもうだいぶこう多めに塗りたいときは、
うん、
こう大きめのね
大きいね大きい方の平たいブラシ、
うん、ねブラシを使って って小さいところ細かいところをねより丁寧に塗りたいときはね、うん、細かい方のブラシってことだね。そうです、はい、ちゃんと用途に分かれてね、うん、いろんな性能がありますから
ね。ありますね、うん、使い分けてみてください。
はい。
そして4つ目ですね、アイラインはですね、うん、また資生堂に戻るんですけども、資生堂の刀筆。
刀筆、
うん、
かっこいいね。
刀筆かっこいいでしょ。
資生堂刀筆
本当にね、あのね、なんだろう、
はい、
メス
お
っぽい形なのよね。
だね、うん、私も今調べてみました。
そうで、ちょっと先っちょの方に小さいんだよね、はい、毛先が
ね、
小さいんだけど斜めにカットされていて、
はいはい、
繊細なアイラインが描けると今話題になっているアイラインブラシです。
いいですね。これは確かに持ち手もねすごい工夫されてるし。
そうなんです。
ちょっと一瞬あのあれにも見えるな、ペンタなんていうんだろう、漫画家さんがさ、
ああ、はい、
よく漫画描くペンタブのねみたいなね似てるわ。
なんだっけ、コミックみたいな名前の
なんかね、
違うか、
なんて言うんでしょうね、ちょっと一瞬私も出てこないけど、うん、似てる漫画家さんが書く筆にもね、
はいはいはいはい、うん、インクつけるやつ、
はいはいはい
確かに。でですね、こちらのアイシャドウ、お気に入りのアイシャドウ、アイシャドウを締め色に使いたい時とかに、
うんうん、
まあ、アイラインを引くのが苦手な方におすすめの一本ですね。
そうね、うん、ぶっちゃけさ、うん、アイライナーってさ、うん、必ずこう引かなくても、
うん、
アイシャドウの締め色をうまく目の際にのせられれば、
うんうん、
結局はねそれもキリッとしたね印象にもなるし綺麗にねのりますもんね。
そうなんです、うん、なのでね、もうアイラインとしてもアイライン用のブラシとしても使えるので、アイラインのリキッドとかがねと滲んで苦手とかの人はね、うん、これおすすめとなっております、
うんうん、
はい。で最後ですね、アイシャドウブラシなんですけれども、
はいはい、
エキップのスック、
エキップのスック、
スックのアイシャドウブラシ F、
はい、
スックっていうブランドがあるんだけど、それの、
はい、
うん、アイシャドウブラシですね。
あー、なるほどね、うん、
粉飛びがねこれ少なくてね、繊細な仕上がりが疲れると話題のアイシャドウなんですけれども、
はいはいはい、
密着感が高いのですよね。
なるほどね、うん、密着度大事、
密着度がだから粉が他のところにつきにくいんですよ。
うん、気になるよね粉飛ぶのね。
そう、目の周りギラギラになっちゃうじゃないですか。
わかる。
そうなんで密着度が高いため、ま、ソフトに当たってくれるし、ま、しっかり発色もするっていうことで、
うんうん、
ま、理想的な使い心地で特別なテクニックも不要ということで、
うんうん、
ま、ブラシ初心者さんには使いやすい一本ということですね。
お、いいですね。
はい、以上私のおすすめ4本だったんですけれども、
はいはい、
最後にねメイクブラシのお手入れ方法をざっくり紹介して、
はい、
いこうかなと思います。
お願いします。
毎日のお手入れ方法は使用後ティッシュペーパーや乾いた布などで毛先に残った汚れを優しく拭き取り、綺麗に毛先を揃えて保管してください、
うんうん、
毎日の方は毛先だけティッシュであの拭ってあげれば大丈夫です。
そう、ね、洗いすぎてもね、そうなんです、すぐバサバサになっちゃうからね。バサバサになっちゃう。
で、まあ、2週間に1回とか3週間に1回、洗剤で洗ってほしいんですけれども、
はい、
資生堂かな、まあ、他の会社さんも出してるんだけど、
はい、
ブラシ用のクリーナー
うーん、うん、
もあるし、または中性洗剤でも大丈夫です、う
ん、まあ、お皿洗ったりする時のね、そうそうそ
う、やっぱり油分が高いものなので化粧品っていうのは、う
ん、はいはい、
なので中性洗剤で大丈夫です、
はい、
それをぬるま湯で薄く溶かしまして、メイクブラシの根元から毛先の部分をつけて筆をゆっくり揺らすように軽く振り洗いします、
はい、
この時に絶対につけ置きはしないでください、
うん、
ダメですよ、
はい
はい、そして10分すすいたら水気を絞り乾いたタオルで水分をよく拭き取ります。その後風通しの良い日陰で乾かしてください。
はい、
ということですね。
かしこまりました、
うん、以上メイクブラシのお手入れ方法だったんですけれども、
うんうん、
いかがでしょうか。
いや、あのね、うん、メイクブラシを使うということは、うん、やっぱりなんて言うんだろうな、余計なテクニックがいらないっていうのもそうだし、うん、しっかりこう的確に必要な部分にこうねちゃんと色が乗ってくれたり、
うん、
ね、こうファンデーションだったりベースなんかも乗ってくれたりするし、だけどまあそのメイクブラシってね、人がこう一本ずつ丁寧に作ってるものだって話を聞いたんですよ、
はいはい、
マンシブラシ買った時もね、うんうん、で繊細だからつけ置き洗いも良くないし洗いすぎも良くないと、だから中性洗剤を溶かして本当にもう振り洗いだけでいいですからって。
そうなんです。
で こうちゃんとこうねブラシが下になるように乾かしてくれれば、うん、ね長持ちするんでっていうことだったんで、皆さん丁寧にお手入れすることは大事ですね。
そうですね、はい、長く使うためにね、
うん、
愛着を持ってね使ってあげてください。
愛着大事ですよね、うん、
はい、さて以上みなもの部屋でした。
ありがとうございます、はい、マッシューって
言
った。
マッシュー。
はい、それではですね次の曲に参りましょう。ちょっと今回ね枠ためでもご紹介したこちらの作品から持ってまいりました。 お聞きください。 Walk the Moon でゴーストバスターズ。はい、ただいまお送りしました曲は Walk the Moon でゴーストバスターズでした。ただいまの時刻は2時46分でございます。この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは私おんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。この歌はね本当、はい、ゴーストバスターズ見てるともう要所要所で出てきますよね。
そうなのよ、
ゴーストバスターズ。
なんか 口ずさんじゃうよね。
わかるわかる。それをね狙ったキャッチーなメロディーでもあるし、うん、今回ね、うん、流れた、まあ、この曲は当時のね、あのいわゆるゴーストバスターズ1と2で流れてたものではないんですよね、うん、ちょっと編曲されたもので、
う
ん、昔よりかっこよくなったよね。
そう、かっこよくなってなんか違うって言って、
いや昔のが別にかっこ悪いとは言ってないのよ。
なんか違うって言って、
そうなんか違うって思いましたよね。
そう
まあそんな感じでね、スタイリッシュに生まれ変わった曲でした。
はい
はい、それでは次のコーナーに参りましょう。アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。わははは。このコーナーはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる韓流ドラマ、韓流映画、 K-POP アイドルについて話したり、日韓文化のギャップだったり韓国語講座なんかをやっちゃうコーナーです。で今回はですねちょっと韓国語講座も混ぜつつ、ちょっとね最近あったことについてお話ししようと思うんだけど、皆さんクレーマーに出会ったことはありますか？
あ、ありますね。
はい、あります、
はい、あります。
いや、みんなあると思うんだよね、
うん、
まあそれでさ、クレーマーさんにも本当にいろんなタイプがいると思うんだけど、
うん、
私ねこういうクレーマーにはこう対応するべきっていうのがなんとなく自分の中でできてきたの、
うんうんうん、
でまあそれが何かっていうと、なんかね同情商法にちょっと近いかなと思ってて、
はいはいはい、
まあいわゆるちょっとかわいそうに見せてちょっとね同情させて、こうなんだろう、こう優しくしてもらうみたいな同情商法じゃないですか
はいはい、はい、
で、まあ、それに近いんだけど、かわいそうにするとかじゃなくてね、まあ、最近うちのお店に来た、まあ、クレーマーさんなんだけどさ、
うん、
でこれがさ実はその韓国の方だったのよ。
はいはいはい。
で、まあ、私、ね、韓国の方が日本語話してる時ってやっぱりアクセントからね、うん、韓国の人だろうなっていうのが分かっちゃうの、
うんうんうん、
あの中国の人と韓国の人って、うん、日本語さ喋る時にさ癖があんねん、
うん、癖があんねん、
あんねんあんねん、本当にこれ私しかわからないかもしれない、それ韓国の人間しかわからないかもしれない、はいはいはい、で聞いててねやっぱりこう発音しづらい言葉にこう癖があって、
うん、
例えばなんか大丈夫ですとかって言ったり、
うんうん、
なんかそのなんか上とかね、
確かに
中とかね言いづらいから、うん、で、あ、韓国の方なんだなって思って、その前までは日本語で喋ってたんだけど韓国語で話しかけ直したんだよ、
うんうんうん、
そしたらさそのおばちゃん覚醒しちゃってさ、
うん、
ん？あんた韓国人なのね、韓国語喋れるのね、じゃあ私韓国語で言わせてもらうけどさクレームが始まっちゃってね、
入っちゃったです。
そうなのよ。でね、
うん、
まあ何が言いたいかっていうとね、
うん、
この店は高いってことが言いたいらしいの。
はいはいはい。
でまあそれってよくあるじゃない、
うん、
なんでこの店だけこんなに高くて、うん、周りのところは安いのよみたいなことを言ってくるからさ、うんうん、で私はねそういうのに対して本当に言いたいのは、この店だけが高いなんてことは絶対ないと思うの、
うん、
まあ今、
うん、
皆さんねご存知の通り何でも今値上げですよ、
ね、
いつも
円安だしね、
そう買ってる牛乳とか水ですら、
うん、
もうね20円30円と値上げのオンパレード止まらないですよ、うんうん、でそれを分かっててやっぱりね何が一番しんどいって、お店としてはねやっぱ売り手が一番しんどいのよ。
そうですよね、
うん、だってこれまでと同じ値段でできれば売りたいし、
うん、
値段を高くするってことはそれだけやっぱりお客さんが、ね
うん、
何かを買おうとするやっぱ購買欲っていうものをね、
うんうんうん、
こう下げてしまいますしね、やっぱ文句も出てくるでしょう、うん、こんな高くなっちゃったのって。でもそれでもやっぱりこっちとしても 値上げをしなくちゃいけないっていうのはやっぱり仕入れ価格も値上げしてるわけだから、その分値段上げていかないと利益がないわけですよ、うんうん、だけど法外に高くしてるわけではないし、うんうん、ちゃんと妥当な、ね、値上げをしてるつもりだから、それをやっぱりお客さんは分からないのはしょうがないと思う、
まあね、
だからこういう時ってやっぱ売り手と買い手って絶対に意見一致することはないんだよ、うんうん、でそういうのは分かってるんだけど、ここだけが高い、新大久保がもっと安いっていうもんだから、うん、私その瞬間思ったの、こういうタイプは私が黙って、あそうなんですね、あそうなんですねってずっと聞いてるだけだと好き放題言うだろうなと思って、うんうん、私はもうそこで思ったの、こういうタイプは私もちゃんと毅然とした態度ではっきり主張しないとダメだなって思ったの、
うん、
じゃないとずっと言うだろうと思い、
うんうん、
で私がその瞬間出てきた韓国語っていうのがね、これなんですよ黒字ませよ、
黒字ませよ、
これはですね丁寧な言葉なの実は、
はい、
黒字ませよっていうのは、うん、そんなことしないでっていう意味もあるんだけど、
うんうん、
そういうこと言わないでください、
うん、
っていうことなのよ、
はい、
だからそれは違うっていうとさ、やっぱり相手のねこう神経逆なでしちゃったりするでしょ、
はい、
だからそう強く言ってくる相手にはこっちも強く返さなくちゃいけないっていうのは確かなんだけど、うん、言う言葉によってはいきなりは否定しちゃダメだなと思って、うんうん、だから相手が言うことを受けて、まあ、あなたの気持ちもわかるけどそう言わないでくださいよっていうことで黒字ませよっていうの、
黒字ませよ、
うん、これね結構ね相手をなだめる意味でも使えるんで、ちょっと意見がね、うんうん、お互いぶつかってヒートアップしてきたなって思ったら黒字ませよっていうのを使ってください。
なるほど。
でそれと同時に私が言ったのは、うん、今どの店も本当に値上げしてて、うちだけじゃないっていうのは確かだし、うちに来るお客さん新大久保あまりに値上げしたからここに来てむしろこっちの方が安いって言ってくださるぐらいなんですよって、だからね、
うんうん
うんうん、そんなことないですからって、で納得いかないんでしたら他ともう一回ね値段比べてもう一度いらしてくださいって言ったら、なんか私がそんなに強く言うと思わなかったみたいで、うん、まあ、強くっていうか反撃してくるっていわゆる、うんうんうん、なんかねこう言われっぱなしでいると思ったみたいだから、うん、あなるほどね、まあみんな人それぞれ思うこと違うからねみたいなこと言ったらいや間違ってないけどさ、何そのなんかさ、うん、ちょっと捨て台詞みたいな、
うんうん、
なんかちょっとまあ納得いかないなって思いながらも、うん、まあ、そこはそれで終わったんだけど、
うん、
では皆さん本当にクレーマーに対しては、まあ、もちろん聞くことも大事ですよ。でも聞くだけじゃね、やっぱずっと聞いてるだけじゃ向こうもやっぱ調子乗ってきてしまうから、言うべきことは言うべきだと思う、
はい、
でもちろん頭ごなしに否定するんじゃなくて、うん、言ってることを受け止めた上でこちらもこういうことなんですよって、そういう意味で黒字ませよ、
はい、
そう言わないでください。皆さん使ってみてね。
いきなりの韓国語講座でびっくりしましたが
流れで言った方が皆さん覚えるんじゃないかなと思って、
う
ん、どうでしょうか。
はい、
はい、以上おんちゃんの韓流始めましたでございました。
はい、ありがとうございます、
はい、
さてもうエンディングの時間でございます。
ごめん18秒しかない